しっぽトークバラエティ、今夜もカツカレ
ー。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。4月です。4月といえばいろいろなものが始まる季節、ね、
違う、それ社長違う、打ち合わせと全く違うよ。ひどい。
まず初めましてから入って一人ずつ自己紹介をして、なんでこんなことになったのかというと、
そうそうそうそう、だってさっきさ、さっきさ、なんかはい、じゃあ初めましてって社長言ったじゃん。
左こう私からっていうと固くなっちゃうんで、じゃあ
いいですよ。じゃあ
皆さんはじめまして。
いやもう社長です。もう一回やる、もう一回やった方がいいの、これは。
この流れでいいんじゃないですか。
でなぜこういうことをしたかったかというと、うん、あの4月、
そうそう、ね、
春なので、うん、入学式の季節、うん、心機一転、新たなる気持ちで、
うん、
っていうようなことでしたね、うん、社長。
そうですね、
はい、
新しく聞いてくださってる方も増えてるかと思うので、
でも多分そういう方は最初から聞くんじゃないか
と思うんだけどね。
はいはいはい、そんなわけで
ちょっとびっくりしちゃった
方のためにね、そうそうそうそう、
はいはい、なわけで、あ、そう、自己紹介してなかったね、
私。あ、自己紹介というか、初めまして。
初めまして。ケロニチは貝原玲奈です。
初めなのにケロニチはなんだ。
なめなめしくてじゃない、なれな
めしくて、なめなめし、エロいな。
違う、
エロいな、いつも通りエロいですね。
やばい、そういうイメージになっちゃうのね。
どうなの、言われたの
なんか、初めましてだからもうそうなっちゃうのかなと思って。
あー、うーん、わかんないけど、じゃあとりあえず、どうも皆様、あの、こんにちは、トロミと申します。トロはひらがな、みは美しいと書いてトロミだよ。さあみんな大きな声で呼んでね、せーの、トロミちゃん。長いわ。
逆にういういしい。
あ、悔しい。悔しい。変な汗かいてきた。
ということで、じゃあ、私は、猫のしっぽの、社長で、猫社長と申します。
はい、せーの、猫社長。
はい。
じゃあいつも通り行きましょうか。せーの、猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー。
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りします。
なんだこの会話。
わかんないけど、まあなんか面白かったよ。
面白かったね。ちょっとういういしかったよ。硬かったよ、社長が。カチカチやで。
ショッカー大野です。
貝原玲奈です。
さあ玲奈ちゃん、
うん、
今回のゲストはもうオイラが子供の時からの憧れのスターだよ。
はい、
ということでこの方です。
桜木健一でございます。
いやほー、もう柔道一直線の一条直哉をはじめね、
はい、
数々のヒーローですよ、我々の、
はい、
桜木さん来ていただきましてありがとうございます、
はい、
なんと、
はい、
ほいほい、
なんでしょう、
なんでしょう、なんでしょう
って、私ね、
はい、番組では、はい、もうとにかくですね、桜木さんの魅力をもういっぱいですね、喋っていただこうということでございまして、もう一条直哉から三上哲夫から、はい、もう坂本哲也もいろんなことパパパパパッと出てきますので、
はい、
猿飛サスケもいるよってなことでございまして、なんとそんな桜木さんがお蕎麦屋さんを始めるという、
そうなんですよ、桜木庵というね、
はい、はい、
もうまさに分かりやすい名前なんですけど
ね、
八景島シーパラダイスの中に作りましたんで、
はい、
ぜひ2月の何日だ、11日からオープンしてます、
はい、もうすでにやっておりますね、
はい、ありますから、
はい、という年中無休だそうでございますのでね、で休日やなんかイベントのある日には桜木さんが自らいらっしゃるということでございますので、はい、
一昨日も見えたお客さんがね、はい、あ、本人がいるなんていただいて、
ね、それは桜木庵だからね。はい、ということで、ね、八景島シーパラダイスにあります桜木庵で桜木健一さんと握手だ。
猫
集会、初っ端からっすね。
いいっす。というわけでいきますよ。
うん、
ラジオネームカンビさんから。
はいはい。
カツカレーズの皆さん、酒乱れだらけ？
酒乱れ？
何これ、シュランか。シュランだらけだ。
あ、ダメだ。そう、声優、声優。
酒乱れだらけ。
これも、ういういしいってことで、素敵よね。
もう 誤字脱字キャラだね。
なんか最近演劇とかで頑張ってるくせに、レイナさんどうしちゃったの？
まあ、漢字はいつまで経っても読めないんだよ。
あれだね、レイナさんってさ、努力の人なんだもんね。
そうだよ。
うん、だから、
自分で言うなみたいな。
うん。いや、いきなり、いきなりというよりは、じっくり頑張るっていうタイプなんだよね。
そうそうそう、よく考えないとダメなタイプ。
うんうん。大丈夫、瞬発力と、足して2で割って。
うん。
うん。
わかった。よし、じゃあ行くぞ。
はい。瞬発力担当のとろみさんです。
そうそうそう。いい感じのバランスだよね。
ね。
うん。今夜もカツカレー第60回目超面白かったです。
わお、ほんとか。
とろみちゃんもレイナさんも程よくベロンベロンに壊れててテンションがおかしすぎ。とろみちゃんの親父ギャグも連発してましたね。
あ、とろみちゃんとレイナさんは結構ノリノリだったんだけど、
そうそうそうそう、
猫社長だけがなぜかすごく落ち込んでたんだけど、
どう編集しようかなと思ったんですけど、
はい、
あまり編集しないでいけたんで、
ちょっと
あれと思って、
あ、私もあれって思いましたけど
だいだい、やっていうかね、やった後すごく猫社長が落ち込んでたんだよね。
そう、なんか、
いや、やる前から落ち込んでたんだけどね。
そうそう、よくなかったかしらって
多分春先だったから、ほら、
うん、
ちょっとブルーになる時期ってあるじゃない。
あ、
季節の変わり目ってやつ。
そっか、
うん、アンニュイだった
んです。アンニュイだったんだ。
生理、
ほらほらほら、
生理正当な季節なのですよ。
そうだね。
はい、大変だ。
しかもとろみちゃんってば、ついに、あ、もうここにも書いてある、猫部でも放送禁止用語をけたたましく連呼してるし、
何言ったっけ、何言ったっけ、ちょっと待って、言った、
なんかいろいろ言ってたよ、
大変なことを
言ってた。
なんか言ってみて。
え、わかんない、なんだっけ。
じゃ、
なんて言ってましたっけ。なんかいろいろ過去のことが出てきてブリブリとかしか出てこなくなっちゃった今。
レナさんがブリブリ言った。
そして猫社長さんは。
走馬灯って死ぬのかよ。なん
で死ぬの。酔っ払いさんたちのお守りお疲れ様でした。アスカちゃんはこんな風にならないようにつつましく育ててあげてくださいね。
いや、もう無理かもしれない。
遅かったんだって。
そう。そんな猫社長さん、猫社長様、お誕生日おめでとうございました。
マ
スター、とても良かったです、はい。幸せ者ですね。羨ましい。あと、レイナちゃん、お芝居頑張ってください。とっても楽しみにしてます。で、この放送が配信される頃には終わってるのか？うん、終わってる。ちなみに、レイナちゃんは、ボケでも、ツッコミでもなく、天然です。
え？計算、計算。
計算だよね。
計算だよね、計算、計算。
計算、計算。計算、
計算。怖い子。恐ろしい子。
腹黒い子。
真っ黒よ。
真っ黒
よ。ホタルイカのように真っ黒だわ。
私グレーぐらいがいいんだ。
いいね、ホタルイカ光ってて。
あ、いいね、ピカピカして
て。ピカピカしててね。お腹真っ黒でもね。
天然ですよね。
いや、天然って、でも、天然の子はさ、もっとすごいと思うんだよ。
うん。
私割と普通だと思う。
養殖ですか、じゃ
あ。養殖、あ、そうそうそうそう、それ、それくらいがいいな。
うん、だったらもう少し、ブリブリ太ってもいいのに。
養殖ですよ、あれは。
養殖。
餌は
天然のふりをしてるんですよ。
あ、そうなんだ。
へぇ、
なんか騙されたの？
なんかすごい社長、今うまいこと言いましたね。なんか天然のふりをしてるって、まさに養殖。
ん？
え、何？私おかしい。
うん。どう拾っていいのかわかんない。
ホタテとかさ、
はい、
ホタテですって出てきてさ、はい、養殖のものでもさ、なんかホタテです
って。いいじゃん、うなぎは養殖の方が美味しいんだよ。柔らかくて。なんかね、天然物はね、ちょっとね、頑張りすぎちゃってるからね、身が硬いの。
筋肉がね。
うん。意外とね、ふっくらってね、養殖なんだって。
じゃあ養殖でいいのもあるってこと
か。のの暮らしやがって。
それがいいってこともあるってことだね。
なんか私も養殖されたいな。天然物は、むしろ。
天然っぽいもんね。
天然だよね、うん、っていうか。
引き締まってそう。
荒波をさ、ぐいぐいガイガイさ。
そういう意味の天然ですね。
うん。
なんか関根サバだっけ？関サバ？関サバとかそういう感じじゃない？
ビチビチビチみたいな。
ビチビチですよ、ビチビチ。
結構、ね、肉厚びっちりみたいな感じ。
ああ、もっとなんか恵まれた環境でね、ブクブクとね、声太りたいよ。
ブクブクと。
そう、うん。もうね、
うん、
大切にされたいです、
は
い。
そうだな。
でも大丈夫。あなたたちが、とろみのことを、面倒見てくれてるはずだから。
養殖されてる。
違う違う違う。ちゃうちゃうちゃうちゃう。私のイケスに育てられてる。
あ、逆だ
よ
ね。
逆バージョン。
そっか。
はい。
はい。
はい、じゃあ次のお便りいきますよ。ラジオネームトロッコさんからです。はい、トロミさんは、両方時2days というか、オールナイト明けの両方時お疲れ様でした、うんうん。僕は途中抜けしていたので、ハッピーバースデーお釈迦様の時までは入れませんでしたがーって言ってるんだけども、他の女の子のね、
うん、
ライブに駆けつけたんだって。
うん、
まあ、それはそれでしょうがないんだけども、わざわざ来てくれたのが嬉しかったな。八王子遠いからね。
うん、
西八王子だからね、しかも。隣、高尾だよ。
ね、
山だよ。
山だよ。高尾さんでしょ？
うん。レイナさんに言われるまで気づかなかった。 そう言われれば高尾じゃん。
高尾だよ。
やばかったね。いや、そのまま高尾に登ってってもいいかなとか思ったんだけども、うん、あいにくね、桜はすごく満開だったんだけど、うん、ちょっとお天気の方が持つかなっていう感じで。
そうだね、夜からちょっと危なかった感じだった、
ね。そうそうそう。でもまあ、なんとか持ってね、うん、ケーキカットもできまして、今回はフランスの方から、取材も来ていただきまして、うん、あとなんか、いろいろ、大変だった。
いろいろ大変だった。
うん、面白かった。
ことでなんか、弾き語りがあった。
うん、大賞ごとね。大賞ごとで弾き語りというか、大賞ごとで皆様と一緒に合唱。
ハッピーバースデートゥーユー？
ハッピーバースデーブッダ。
あ、なるほどね。
うん、ハッピーバースデーブッダとか、あと桜桜とか、隅田川とか。
なんか、古き良き日本の歌を歌ったんだね。
うん、みんなで歌いたかった。
いいよね、桜とかさ、まあ、そういう機会でもないと歌う機会があんまりないじゃない、
うん、うん、でも普通に歌ってもなんていうのかな、どうなのかなと思ったんで、思いっきりなんかこうアニメっぽく歌ってみた
なるほどね。
しかもね、一回もね、うん、一緒に合わせて歌ってなかったんで、それまでね、うんうん、だからなんて言ったらいいのかな、どこまでが前奏でどこからが間奏かっていうのがね、うん、アレンジが近くてね、うん、いやー大変だった。で、ブッダ様はおよそ2600歳になりました。おめでとうございます。
およそ2600歳
はい。
すごい生きてんだね。
うん、西暦が始まるちょっと前からね、いたんでね。西暦で言うと今2010年だけど ね、うん、ちょっとお兄さんなの。
そうじゃ、お兄さん、う
ん、お兄さんだよ。
そうだね。
何を言ってんだイエス。
うん、そうだね、セイントお兄さんって言ってあれ面白いよね。
面白いね。
はい、はい、なわけでいいかな。
うん、
ね、次は、ラジオネームコアラルンプールさんからです。
ほう、
皆さんケロ版は、
ケロ版は
夜になった。
あ、ベバン。まあ、日が長くなってきたから、なんかまだ夕方な気がするね。
うん、うん、ふと思ったのですが、
はい。
おたまじゃくしが出てくる卵は、カエルの卵でしょうか、おたまじゃくしの卵でしょうか。多分カエルの卵だと思いますが、おたまじゃくしのだろうと言って譲らぬ友人がいるので、レイナさんにビシッと判定していただきたいです。
それは、あれですね、レイナ先生、うん。カエル博士としては。
いや、つうかカエルの卵だよ。おたまじゃくしの卵じゃないよ。
おたまじゃくしって何？
おたまじゃくしはカエルの子です。
うん。で、おたまじゃくしが生まれるんだったら、おたまじゃくしの卵だろうと言ってるわけですよ、友人はね。
そういうことが言いたいんだ。
そうそうそうそう。
でもほら、あるじゃん、なんか、ニシンは、子供の頃知らす？嘘だ。なんかそういうのあるよね。
言いたいことは出世魚だな。
そうそうそうそう、そういうやつ、ほら、だから、あ、
ブリとかハマチとか、
そこら辺だよね。イクラとか、そういうことでしょ？だカエルがおたまじゃくしよ。理解した？
え？
わかんない。
わかんない。
マジで？
わかんない。
そう。だ、鮭の卵をイクラって呼ぶように、
うん。
カエルの子供をおたまじゃくしって呼ぶだけで、卵は何の卵かいていたら、カエルの卵じゃん。だって、おたまじゃくしは大きくなってもおたまじゃくしのままではいられない。
さあ、次のお便り行きましょうか。ラジオネーム、カンビさんからです。
はい。
前回、郵便局の某カエル写真を送りましたが、レイナちゃんだったらどんだけ喜ぶのか、噛んだ。喜ぶのか楽しみだったので、はい、放送で壊れきってるレイナちゃんが面白くてしてやったりでした。しめしめしめ。はい。その時場所を聞かれましたが、あの放送時はすでに他の人形に変わっていました。
何？
もう、なくて。ごめんなさい！
じゃあ、そのぬいぐるみだけでも。
どうしたいの？
持って帰りたい。
持って帰りたい。
まあ、でもきっと誰かのなんだろうな。
そうだね、私物っぽいよね。もともと放送の3週間前の投稿だったので、さすがに遅かったです。その代わりに私はしょっちゅう見に行ってました。癒された。
いいなぁ。
いいね。うん。まあいいじゃん。写真送ってくれるだけでもね。
送ってくれたのは嬉しい。うん、うちにいるケロタンさんたちがさ、
うん、
ちょっと私が抱きしめすぎて、だいぶ腕とか体がひょろひょろにな
っちゃって。だいぶ首がもげてきたと。
ガクってなっちゃうの。
怖い。
そろそろどうしようと思って。
レンネさんと一緒に寝ると締め殺される。
そうそうそう。カクってなる。
猫2匹がもうすでにカクッと。
カクってなってるから。危ないの。
危ないね、うん。最近私猫に締め殺されそうなんだけどね。
何？上に乗られてる。
乗られる乗られる。
寒いから？
いやー、なんかね、うん、楽しいらしい、うん、寒いからなんだろうね。
飲みたいお年頃
そんな感じそんな感じ。
はい、続きましてラジオネームくじ猫さんからです。
くじ猫さん、やっほー、うん、
猫社長、とろみさん、れいなさん、とろにちは。
とろとろ、あ、珍しい、初めてじゃない。
コラボしたくじ猫と申します。はい、うん、よろしくお願いします。
はい、
最近 猫ぷ今活を聞く余裕がなくなって、うん、気づいたら3月も終わりそう。これはやばいです。聞いてない分をこれからじっくり聞きたいと思います。めっちゃ応援してるのでこれからも頑張ってください。
それはねあれだよ、カニをほぐし身をいっぱい作ってガブって食うようなもんだよ
そうだね、ためといてね、
ためといてね。
3月はみんな忙しいですよね、年度末だし、
ね、なんで社長安心した顔してんのいきなり
でももちろんこれから聞いてくれれば全然 OK。
まあ会社の人は3月大変だよね。
遅れましたがレイナさんの歌声が入った CD が届きました。
あ、やったね。
なんだろう、
送ったの、
何のやつだ、メリーメーカーのかな、
プレゼントのやつじゃないですか。
あ、ありがとう、可愛い歌声にめっちゃ癒されてます。これからも応援してます、頑張ってくださいにゃー。
はい、5月2日のイベントでも持ってくから、
そうだね、
その時にも1枚よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
だって多分クジ猫さん持ってない CD いっぱいあるよね、きっと。
多分そうなんじゃないかな。うん、ぜひぜひ、あの、はいはい、5月2日も生歌聞いてうわって思ったら CD も買ってください。
それうわって思っちゃダメだ
よ。私の歌声は生歌聞くとうえって思うかもしれない
あ、要するに生歌バージョンと CD バージョンを聞き比べて、あいつ本番に弱いんだなとか、そういう感想を持ったらまたメールください。
そうそうそう、一人じゃダメなんだな。
みんなのパワーをオラにくれー。はい、そんでもって、ボーソマスさんからもいらっしゃいました。
うん、
はい、ケロゾナー、アゾラー、ゾロ戻った。ジャシン、ジャシンの空気も、嫌じゃないわ。嫌じゃないのよ。はい、今更ながら猫社長、例大祭お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
自分も今回初めて行きましたが、思ったより混雑もなく、目当てのものもほぼ全部購入できました。すごいね、どんだけ買い、来たのかな、ね、うん。知り合いのところに挨拶に行ったら売り子さん頼まれて貴重な体験をしてきました。あ、結構売り子さん楽しいんだよ ね、
う
ん、ね。
そうだね。売れると嬉しいしね。
もうなんていうのかな、センチに達す石ふつわものな感じ。
そんなに。
うん。もうね、楽しいね。
うん、
私は戦争が好きだ。そんな気持ちです。はい、猫の尻尾のブースに行き、猫社長、猫専務にもお会いでき、よかったですって。来月の感謝祭、翌週のガタケット、アニソンライブ、楽しみにしています。新潟まで行くんじゃん。
ね、てか、あ、ボーサマスさん新潟だ。
地元やん。
マスルさんは新潟です。
あれですよ、例大祭でお会いして、
うんうん、
え、とろみさんのライブ行くんじゃなかったんですかと。まず第一声。
でも、同じ日にはなかったよ。
13と14だったっけ、
で、どっちを行くか悩んでますっていう。
うん、
まあ、あのメールが来て、
はい、
あ、例大祭じゃなくてやはりとろみさんのライブにしようってみんなで言ったのに、うん、例大祭に来てた。
まあ別に
まあいいさ、うん、みたいな。
慌てないよ、大丈夫だよ、無理は良くないよ、ね、うん、次が来てくれるんだよね。ありがとう、
うん、
うん、
ですね。まあまずは5月2日に来てくれますよね、多分。
そうですね、
はいはい、
ぜひぜひ。
まあ5月2日は普通に来るでしょう。
そんな、まあでもさ、でもさ、なんかさ、無料でね、公開録音も聞いて、はい、歌も聞いて、でみんなでわーって喋れたら楽しいよね。
しかもピオも楽しい、ピオピオも楽しんでもらえる。
そうそうそう、ね、
うん、
そうそうそう、反対側ではだってあれでしょ、同人誌即売会もやってる
わけだし。当日はあの1回でも同人誌即売会やってますし、
モリモリじゃないか。
2回のあの、うちなんか反面も、イベントやってますんで。
うんうんうん。
楽しめると思いますよ。
ね、一日まるっと楽しめると思いますよ。
はい、いいですね、うん。ゆっくりお楽しみいただけます。
うん、
はい。ということで、まあ、あの、4月ということで。
はい。
やはり桜の季節。
桜です。
そうだね。
あのね、両方寺大変だった。はい、そんなわけで、両方寺の方から桜餅の差し入れです。よかったら、お召し上がりください。
そう。
生物なので、早めがいいと思いますと。
はい、今
あ、別に今じゃなくてもいいよ。
後でしよう。
後で動画でもいいし。
そう、本番中でした、う
ん、あ、あんをしてもらい。いや、なんでもないです。
あんこなだけにね。あーん。
なんだこれ。
そこは笑うとこですよ。ね、両方寺はね、すごいね、ちょっと天気悪かったにもかかわらず、いっぱいのお客さんが来てくださいまして、ね、メイドさんが多かった、今回。
そんなに
?8人くらいいたよ。で、メイドさんも交えて、うん、ゲームをやったり、遊んだり、あと駄菓子を用意したり、うん、本当はあったかいものももっとね、用意できてたらよかったなとか思ったんだけどもね、うん、あと叩いて、かぶってじゃんけんぽん。
したの?
うん。で、前回顔に墨を描いたんですけど、羽根つきの時にね。で、今回も、顔に墨をさせていただきましたよ。
あやー。
あやー。
え、じゃあ負けたら、もう、牧場でピッピッピ
ッ。そうそうそうそう。とろみさんの
手心次第でえらいことになってた。
うん。え、とろみさんは大丈夫だったの？とろみさん。
とろみさんは書くだけだよ。神がなぜそんな墨で汚されなければ。汚れじゃ、汚れじゃ、なんたるちや。
何それ。
なんたるちや。
とろみさん書くだけ専門。
この不謹慎者、不信心者。
ごめん、とろ弁天。
ちょっととろ弁天というよりはなぎっぽかった。
なぎっぽかったね。
うん。なぎ今頃前回読みましたよ。漫画の方ね。
うん。
あ、すごいアニメに忠実に作られてんなと思って、そうそうそうそう、びっくりした。
アニメね、すごいよく
ね。ねえ、
うん。桜は咲いてたんですか？
桜は満開でしたよ。うん。よかったら社長も見に来てくれたらよかったのに。お子様の上層教育にも良かったのに、多分。
なかなかね。
あれですよ。
なんか遠征ができなくて、子供が。
神様の力で勘にも効くんですよ。なんかね、騎士門人様は、子供の勘にも効くんです。
へー、そっか。
そうそうそうそうそうそう。
私もちょっと、4日は、はい、近所の、公園で花見を、
うん、
花見というか、子供を連れて散歩をして。
あー、なるほど。
じゃあ、お花見は今年はもうした。
いや、別に一回と言わず何回でも咲いてる以上やっていいじゃないか。
話してないんだよね。
あいこまだ残ってますから、
うん、
そんなすぐ散らないんじゃないですか。
でも、この放送が流れてる頃はそろそろないかな。
そうですね、ないね。きっと時期外れになっちゃうかも。
かな、葉桜になってるかな。う
ん、面白かったのはね、女の子が二人で、えい、えいってやり合うんだけども、うん、女の子だからふにゃんふにゃんってなっちゃってて、決まらねえなということで、とろみ先生が、てか、とろ弁天様がね、こう、じゃんけん決まった途端、バーンって叩いた。なんかに目覚めちゃった。いや、自分じゃない、自分じゃない。神の、
神の何かが、ね。
神罰が、神罰違うわ。ケーキ漬けが入った、
うんうん。
ケーキ漬けが入った。ほんで、フランス人のジャーナリストの人が参加してくれて、うん、で、負けたから、なんて書きますかって聞いたら、仏って書いてくださいって言って、まさにフランスに仏って書いた。
本当だね。
すごい面白かった。
そうじゃん。
うん。
知ってて言ったんですかね。
いや、多分知っててかな。
知ってての可能性もあるよね。
うん。うん、あとね、前回も参加してくれた、なんていうのかな、墨付けられた方も、うん、今回も墨付けられて、秋葉原に帰りますと言って。
そのまま？
うん。
すごい勇気だ。
いやいやいやいや。
さんは、
はい。
叩く役と墨を書く役。
そうですね。あと、ジャッジメントですの。
すごい。
お姉様ジャッジメントですの。
そうか。
くるこ、くるこは、
ダメ、このネタはわからないよ。
ダメ、
わかんない。え、これ何？くるこ？
くるこ。
くるこ。
お姉様？
わかりますか、社長？
全くわかんないです。
ジャッジメントですの。
ジャッジメントって言ったらもう私、テイルズの技しか出てこないもん。
ちゃうちゃうちゃうちゃう。レベル5でございますわ。
レベル 5？ レベル 5？レベル、テールか
ーダメだ、そこで答えが出た。
アルマ術の。
そう、それそれそれ。
はい。
はい、ビリビリですよ、ビリビリ。ミサカはミサカはそう思うのですよ。
そっか、そっか、うん。
なんかこれ面白いからクイズにする。
ね、なんかトロミさんがなんか言い始めたら何かを当てるっていうね。
元ネタは何でしょうみたいなね。
結構じゃあ頑張っていろいろ見ない
と。そういうのはあります。
まあなんか自然にそうなってますね。
うん、まあまあまあまあ。
まあちょっと桜餅の匂いがすごく
いい
匂いがして、お腹が空いてきたので。
あ、ありがとうございます。それでは猫集会。
はい、猫集会。
皆さん、こんにちは。印刷会社、猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ
ー。猫くはく、
せーの、猫くはくにゃん、にゃにゃん、にゃん、にゃにゃんと。
はい。猫さんたち聞いてくれ。
おにゃにゃん。
暴走マッスルだけど、3月21、22日にコスプレガタケット、ガタケットでゲルショッカーの、ゲルショッカーの狩猟のコースしたんだ。
はい。
この2日間で、ライダー1号 V3、ゴセイレッド、タイガーマスクと対戦してきたけど、さすがに疲れた。やっぱ正義のヒーローは強いですね。だって、5月のコスプレガタケットでは、ゴセイジャーが5人揃い踏みらしいのだけど、すげえ。その時は、今自分が制作している悪の大幹部コスが完成したら合わせコスする予定なんだ。だって。
にゃーんと。
すごいじゃん。
思ったんだけどさ、暴走マッスルさんさ、うん、余計な職に就かないで、うん、そういうコスチューム制作の道というものも視野に入れてみてはどうかにゃーん。ねえ。
うん、でもすごいさ、いっぱい作ってるイメージあるよね。うん、
あるにゃーん。あるにゃーん。結構いいお金になると思うのににゃーん。
作って。
うん。で、作りますよって言って、ホームページで、載せといて、
てね、い
そうそうそうそうそうそう。
ショッカーの大収量って見てみたいですね。
見てみたいですにゃん。
知ってますか
にゃんにゃん。
ウェルショッカー。
あー、うん、でも懐かしい話っていうので言ったらさ、レイナさんのごひいきの、うん、ジャニーズの、大野くんが怪物くんだよね。
そうだよ、怪物くん。
ほやほやほや。
フランケンがチェホンマンです
よ。びっくりだよね。でも、フンガーだけでいいから、確かに。カイコちゃん誰
え
カイコちゃん。
カイコちゃんは、わかんない。
わかんない、まだ。
はぁ、彼女、彼女。
そうそうそう。
うん。彼女というか、フィアンセ
なのかな。
私
怪物くんの話をちゃんと知らないんだよね。
うんとね、今ね、怪物くんがね、集中放送していてね、より抜き怪物くんがね、うん、アニメの怪物くんが、4チャンネルでやってます。
マジか。
日テレ？
うん、そうなんだ。
白黒ですか？
うん、ちゃんとカラー。
カラーの方。
カラーの時。カラーの時も、声優さんはマコさんなの？
野沢さん。
一緒な。
うん。でね、オープニングのね、映像美がすごくてね、うん、びっくりしてるんですけれどもね、ほんの何分くらいしかオープニングなかったし、ちょっと短めなんですけれども、すごいぐるぐるぐるぐる回り込んでいて、これアニメーター、えらい仕事してんなとか思って、で、第1話も見ちゃいました。
第1話ってどんなんなの？
第1話はね、野球していて、うん、草野球していて、うん、主人公の男の子が、打ち込んじゃったボールを取りに行かされるのね。うんうん、で、窓割っちゃって、うん、で、入っていったら、ドアが開いちゃって、うん、あれ誰もいないのかなって、どんどんどんどん入っていっちゃうんだけれども、うん、そこで、従業員でいいのかな？
なんか、フランケンとか、お付きの人がいるんだよね。
そうそう、フランケンとドラキュラと、あと、フンガはいた。狼男の、いない状態で部屋だけ見ちゃって、うん、で、ドラキュラの動きにびっくりして、逃げ帰ろうとするんだけれども、そこに怪物くんがいて、で、怪物くんが、あれ君はどうしたのみたいな話をするじゃないですか。
うん、
で、俺はここで一番偉いんだぞっていうふうなこと言うの。
プリンスだから、ね。
それを、私みたいだって言われちゃう。
怪物すら。
ひどい、ひどい。
何その様が、トロミさんみたいだぞ。
そう。俺はここで一番偉いんだ。な、みんな。証明してくれよっていうふうなことを言って、みんなを紹介するっていう。うん、
なるほどね。
で、ひろしくんだっけ？ひろしくんの家に行って、うん、で、一緒にご飯食べたりとかするの。
へぇ。
怪物くんがね。
すごいな、
うん。うん。で、腕ビヨーンと伸ばしていくんだけど、ビヨーンって引っ込めていく手の動きとかがすっごいきっちり書いてあんの。
へ
ぇ。すごい技術だよ、これ。
怪物くんのアニメはなかなかクオリティが高いってことね。
高かったね。やっぱ第一話だからかもしんないけれども、その子の力入ってんのがね。でもまだまだそんなに劣化してない。まあ、より抜きだからいいっていうのもあるのかもしんないんだけどね。うん。
とろみさん、怪物くん。
怪物くん。
に、似ている。
性格。
そうざます。
あ、おい、ドラキュラ
なんだっけ、
そうざます。
そうざますのドラキュラで、あともうわかんない。フンガ
ー。あれ、レーナさん、フランケンか。
フンガー。さっさと始めなさいよ。
フンガー。
はい、ちょっとずれましたね。
はい。
アイマイサンピース。
それは、何ってことかい？
そうそう、に。わーい、ネタ、てんこ盛りだはい、で、告白
でした
でした。
猫のしっぽ、
トークバラエティ、今夜も、ダーズカレー
せーの、ゾナー相談室。
ゾナー。
違うわ。はい。
ダメ。
はい、ラジオネーム、カンビさんからです。
言っていいのか、ゾナ？
はい。
はい。
ケロはひらがな、みは美しいと書いて、ケロミちゃん。ケロニチは。
誰の話ぞな。
前回そんな話してたけど、
はいはい。
ケロミのコーナー解説おめでとうございます。
なんかあれだ。
小前田パク？
あ、あう、あう、あう、あう、あう、あう。なんかちょっと、ケロロ軍曹っぽい。
ね。
前回のおしゃべりなカエルが超面白かったです。
いたケロか。
ケロミちゃんからレイナさんに聞いてほしいことがあってメールしました。
じゃあゾナじゃないな。じゃあケロで行くかな。ケロで行くよ。今日はケロかな。
最近ライブに行って、ちょっとドジっ子だったり天然だったりする子がいるとお客さんがあの子メリーメーカーの黄色い子みたいだよ。
何それ。
最近メリーメーカーはケロケロしてるケロ？
最近メリーメーカーケロケロしてないケロ。
あれ？
黄色いみたいだよって。
黄色い子か、
僕はレイナさんはできる女の看板を掲げた目標のようなセクシーワイルドな存在だと思っていました。
ほら本性見抜かれてるけどよ。
そんなレイナちゃんがドジっ子を代表されるようなドジ丸出しの存在なのでしょうか。本人的にどう思っているのかぜひ聞いてほしいです。
神秘さん神秘さん、立ち位置っていうのをわきまえるけどよ。きっとミリメーカーでの、レイナさんはそういうドジっ子アピールのキャラクターなんけろよね。ケロ、
まあっていうかさ、はい、メリーメーカーほら4人もいるじゃない。
ケロ、
そうするとさ、こう
キャラ立ちってやつケロね。
まあそういうのもあるけど、それ以外にも、うん、それ以外にも
正直だけど、うん、
あのほらスペース的な問題が発生するとさ、
ケロ、
なんかあの私あんま狭いスペースにいるとこけちゃうタイプなのね。
あー、つまり
線踏んだりとか、あとあのワイヤレスマイクを与えられると動けるからいいんだけど、
ケロケロ
ワイヤードを与えられるとこのワイヤードの部分が
紐
さば
きってやつけどね、
処理ができなくて、うん、ほんであの引っかかっちゃったりとか、
結構入れ替わり立ち替わりが、
そうそうそう踊りにあるからね、うん、であの必ずワイヤードははるかちゃんとふみちゃんが持つことになってるのね。で私とマイマイはあのワイヤレスワイヤレスをふみちゃんとはるかちゃんって決まってて、うんうん、ワイヤードは私とマイマイって決めてるのね、
うん、
で漏れなく私が線に絡まるっていう
プレイ
ことになっちゃうんだな。別にあのあえてしたいわけじゃないの。したいわけじゃなくて、私ももっとスッキリやったら踊りやすくていいんだけど、もうって言いながら踊ってるからなってるんだと思う。
それは多分マイクだけのことじゃないけどよ、きっと。
うふふ
みたいな。
いや、あとまあ、はい、ほらあれだね、メリメで喋ってると安心してるからうっかり発言が多くて。
ごめんな、ここら辺ではなんか安心して喋ってなくて。
そういう意味ではないの。
計算高い。
そういう意味じゃないけど、そのなんかだからそのうっかり発言がなんかちょっとドジっ子みたいに見えるだけで、別にそんなにドジじゃないよ。
そんなにドジじゃないよ。
うん。うん、
カツカレーだとちょっと黒いキャラ。
そうそう。
黒いキャラですね。
メリメでも十分黒いですけど。ほほほ。
黄色じゃないらしいけど。
黄色だけど。
腹黄色い。腹黄色い。なんか、カレーっぽくていいけどね。
カレーっぽいね、
うん。カレーキャラだね。
カレーキャラかな？いや、カレーはそんなに、
そんなにって言われ
た。辛いのは食べられないけど。
あ、そうか、辛いのダメなんだ。
そうなの。甘きゃいいよ。
じゃあ、あれだけど、タンポポキャラだけど。
タンポポ？
タンポポは。
なんでないよ。
うん。で、どうだけど？
いいよ、タンポポ。
あとは、菜の花だけどね。
菜の花もいいよ。
菜の花の方が、なんか雰囲気は良かったけどね。
タンポポでもいいけど。
タンポポでもいい。
うんうん。
うん。春のイメージだけどね。
食われても大丈夫。
うん。食われても平気。
食われても大丈夫。
なんか、ちょっと、ピグミンっぽかった。
引っこ抜かれてみたいな。
そうそうそうそう。
って感じ。
食べられる。
でも大丈夫、みたいな。
だけどよ。
うん、そんな感じだ、神さん。
はい、安心するけど。
うん、私は一人。
ケロー相談室。ケロー相談室でした。
ショッカー大野です。
貝原玲奈です。
なんと30回目を迎えました、はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそでございますが、まあメモリアルですよ、30回。
そうです、記念30回。
はい、その30回にお呼びしたゲストはこの方です。
ダイナピンクの萩原さよこです。
さよちゃんが来てくれました。
よろしくお願いします。
ハートの戦士ダイナピンク橘レイよ。
橘レイよ。
ね、これ当時ね、はい、流行ってました。スタジオあの撮影の現場でね、みんなでね、橘レイよって言ってね、
私がセリフが棒読みだから。
違う、そうじゃなくて、
はい、
あの時あの僕らの仲間のね、はい、キールギーラーのギーラーをやっていた庄司君が、
はい、
あのね、なんかね一回ぐらいね、
はい、
あのさよちゃんの、はい、最初に爆発なんかすごい危ないシーンがあって、
はい、
そこだけちょっとねスタンドインをするシーンがあって、
はい、
あのレイちゃんの格好をしてたんですよ、カツラつけて、
なんか覚えてます
ね。うん、カツラつけて胸にボール言って、
はい、
で向こうから歩いてきて、はい、あれさよちゃんじゃないよな、あ、なんだ、翔ちゃんどうしたのって言ったら、
はい、
こんにちは、橘レイよって、一日のレイよの時
に
一礼するんですよ。一礼して、橘レイよって、
はい、
で それがちょっと面白くてみんなでね、はい、ハマってたんですけども、はい、はい、その話は番組では出ませんが、はい、とにかくもうダイナピンクの話からウルトラマン80のユリアンデビュー時代の話からなんといろんなお話を、
はい、よろしくお願いします。
と思います。萩原さやかさんをお迎えします。よろしくお願いします。
お願いします。
しちゃうぞ。
ぽやんぽやんぽやんぽやん。
それ回想シーンみたいな、ラジオネームカミさんからです。
はい。
先日幕張でイタシャの展示会見てきました。
ああ、ありがとうございます。って私のことでいいのかな。
多分そうだな。
はい、そうですね。
イタシャと言われていますが、とっても萌え萌えな絵柄が描かれていて癒されました。
あえてイタシャ、うんうん、そこでイタシャ
で、何より一番癒されたのは、会場内に置かれたトレーラーのステージで、萌え萌えなトロ弁天様が、トロ弁天の衣装でライブを披露していたことです。
はい。これはトロ弁天での発注をいただきましたんで、相手のトロ弁天。
すごいね。
うん。
どの出演者よりも、会場にいたどのコスプレイヤーさんたちよりも可愛くて、とても素敵に輝いていました。
あなたの目にはそう映ったのね。やったね。
ミス萌え弁天って
書いてある。でもね、綺麗な子いっぱいいたし、
そうなんだ。うん、
派手だったし、それに初めね、どうなることか第1回目だったんで、で、主催者の方もすごく大変そうにしてて、で、ハラハラしてたんだけれども、でも、まあ蓋を開けてみたら、でも前の日すっごい大嵐でね、本当にね、実はハラハラしてたのね。うん、会場にあのうちのメンバーの人もつけなかったりとか、
あ、電車ね、止まっちゃったりしてたもんね。
すっごい早く起きて、すっごい早めに乗ってたんだけど、幕張って遠いじゃん。
うん、
しかも幕張が京浜幕張？
京王線？
うん、京王線がね、止まりやすい、止まりやすい。
そばだしね。
そうそうそう。
この日は
どこも止まってた。
止まってた。そうそうそう。なんか JR ほぼ止まってるみたいな日だったもんね。
ビッグサイトでやってた、ハルコミックシティも、結局会場を30分遅らせて、
わお、
やるような。
うん、
スタッフもまだ来てない人がいますみたいな。
わわお。いや、でも本当にね、大盛況でね、いっぱい人来てくださってね、で、普段ライブとか見られてないお客様にも見ていただけて、すごい良かったです。また呼ばれたいな、萌え白。
萌え白、今度はいつあるんだろうね。
うん。
ですね。あと続きがあって、
はいはい、
ライブも超楽しかったです。強いてあげるなら、トロ弁天様のいたしゃがあればもっと良かったな、もったいないな。そんなわけで、ネコプでも、トロミちゃんとレイナちゃんの素顔をバーンと大きく描いた、いたしゃを作ってみてはどうですか？そんな車が。
素顔って。
あっちあっちあっちあっち、あっちだ。あっちだけど、
ね、あっち
だ
けど。広川さんの絵の方がいいと思うな。ね、
こんだけ大きく描いてもらえてるから、問題ないかと、
うん。
寝起きの顔とか、ドーン。
それはちょっと、それはちょっと。
そんな、まあそんなこんなな車が街中を走り回ったらさぞかし面白、もとい、素敵なことになるんじゃないですかね。
いや、でも実車の車もいたよ、何人か。
あ、そうなの？
うん。
へぇー。とろみちゃんだったらイラストよりも、選挙カーの天井に立ってるだけで目立つかも。
弁天でな、
うん、そうだね。あれで歩いてたらあれはなんだってなるよね。
どうなんだろうね。うん。でも楽しそうでいいですな。
うん。
じゃあ、カンビさんの車に出演してあげても構わなくてよ。
だって、ね、ベタっと。
いやいや、やっぱりやだ。ごめん、やっぱり絵にしてくれ。
絵で。絵でお願いします。
絵でお願いします。
あんな顔はやめてください。絵でお願いします。
やっぱりさすがに恥ずかしい。
顔はない、ちょっと恥ずかしい。絵がいいな。絵であ
の。デコトラかよって感じになっちゃう。
ね、今夜ムカつかれっていう字を入れた絵がいいよね。
ね。
う
ん、ね。
許可します。
あ、許可するって。
さあ、カンビさん、ぜひ車に貼ってください。
そんで写真撮ってな。
そうですね、それを送ってください。う
ん、はい、自分の手は汚さない猫社長でした。
まあ、萌え、イタシャといえば、
はい、
あれですね、うちもですね、今年も、初音ミクの方はやらないというよりは、なんか何にもお声がかからないんで、
あ
で気づいたらもう始まっていて、
そうですね、もう GT 始まってますね、3月の中頃から始まってる、
うん、一切お声がかかりません。
ので、
スポンサー多分もうこのままやんないでしょう。
あ、じゃあよろしくお願いします。
ということで、
よろしくお願いしますよ、猫社長。
GT、300じゃなくて、
はい、両方地の方で、
スーパー耐久というレースの方で、関わることになります。
何それ？
あ、うん、あるんだよね。でも私もあんまりちゃんと見たことがなくて。
なんかあの、市販の車で、中改造して走るのは GT なんだけど、うん、300なんだけど、うん、改造しないで走る、うん、耐久レース。
そのままの車で走るってことですよね。で、耐久ってことは耐久もうずっと走るってことですか？
よくわかんないです。
ガソリンが尽きるまで
どうなんだろうね。
で、そこでですね、新しいチームが誕生。
ほう。
ほう。そうなんですか？
なんとですね、アリスソフトさん。
ああ、金あるな、あそこ。
と、ラジコンで有名な京商さん。
へえ。
と、
アリスソフトさん、ぜひ、レーナさんとトロミさん使ってよ。
ミクゼット4で、
チームネコプとして歌わせてよ。
アドバンスステップさん。
はいはいはい。
その3社が組んで、そのスーパー耐久に参戦すると。
すげえ。
で、その発表が5月にあるそうです。
じゃあ、アリスソフトさんのキャラクターを書き込んでって感じ？
そうですね、アリスちゃん。
あー、そうなんだ。
すご
い。ということで、そこにうちも、まあ、少し。
参加？
ですね、一本噛みましょうということで。あの、ドライバーが、あのミクゼット4で、頑張ってらっしゃったあの高原さん。
そうですよね。私3月になってその GT のを見てたら高原さんがいらっしゃらなくて、ね、あれーってずっと思ってて、はあ、よかった。
でそっちでやります。で多分、本格的な参戦が結局は、レース後半戦、
うん、
最後の2レース3レースぐらい。
じゃあもう、ね、年末とかってことですか？どのぐらいのスパンでやってるものかわからないけど。
そうですね。だから多分、うん、夏明けぐらいからかな。
うん。秋口がやっぱりね、いいですね。去年も連れてっていただきましたね。
そうですね。だからそれでまた、いけるんじゃないかと。
連れてってくださるの？
もちろん。
本当に？やったー！嬉しい！
やったー！
またレイナさんと熱い知恵をすご
い。ちょっとね、あの、GT300 だと、やっぱり、日本で一番有名なレースっていうのもありますから、
まあそうですね、
スーパー GT は。
そうですね、
だいぶ制限があって厳しかったんですけど、まあその辺スーパー耐久の方が比較的、うん、いろいろ動きやすいので、まあなんか面白いことができればいいなとは思いますけど、
ね、
出て、レース会場で登録とかしてもしょうがないと思うので、
うん、
まあなんか、ね、せっかくだが、また三人で見に行ったり、
うん、そうですね。
できるといいなと思います。
あれですよ、歌わせていただけるように。
で歌
テーマソング
アリスソフトでさ。
あ、そうね。
で、そしたら、なんかコラボレーション的にも、かっこいいじゃないですか。うん、ねえ。うん。
ねなんかね、できたら ね、いいなとは思いますね。
そこは社長のお力で、社長のお力です。
この間初めて会っただけですから
いやいやいや、初めては誰でもあるものです。そこから関係を深めていくものですってよ。
そうね、ね、それはそう、
うん、
そうですね、うん、まあやっぱりキャラ的にあれですよね、レースクイーンっていうよりは
ちょっと見劣りするわ。
ちっちゃいしさ、二人ともね、
う
ん、
浮くわ
な。あなんか子供入ってるみたいになっちゃうもんね。
あ、ハイレグでぜひ。
ブカブカのハイレグになってしまいましたよ。
絶対なんかボカボカですよ。なんか胸元寂しくてし、
あれだよ、リュウジがいないから。
いや、ありのままの状態がやっぱりいいのかと。
リュウジがいないからパカパカのまんまで泳がなきゃいけなくなっちゃうのさあ何のネタでしょう。
わかんない。リュウジ、リュウジ、リュウジ、リュウジ、リュウジって誰だ。
プレプレパラート。
はい、はい、了解、わかった。トラトラ
ーピンポーン。
よし、タイガだな。
そうそうそうそうそう、
うん、イエイ、
ねえ、手乗りタイガ
すいません、全然ついていけません。
いいんです。流しなさいよ。
もうテレビも見させてもらえないんで。
なんて監禁状態。
子供の教育に良くないとか。
そんなことないですよ。英才教育って大事だと思いますよね。
まあまあまあ、うちも厳しかったけど。う
ん、それは愛されていたんじゃないの。だってテレビさえ見せとけば子供おとなしいからさ。
あ、まあね、うん、確かにね。
それが良くないらしいですよ。
あら大変。
まあそういうことで、はい、はい、うちもまた、いた社の方ですね、うん、いろいろ動きます。
素敵。
ね。
そして、また、とろみさんも、萌え博の方。
はい。
あれば、
ぜひぜひ。
参加してくれるんじゃないかと。
したいなと。
どんなイベントだったんですか？
いや、だから、萌え博は、いた社のイベントだったんですよね、メインがね。うん、で、いた社をずらーりと展示して並べて、で、いた社コンテスト、うん、というか、まあ、盆栽にしろ、ランの展覧会にしろ、お披露目会的な、うん、うん、やっぱり手塩にかけて育てた車なり、
うんうんうん、
盆栽なり、何なり、みんな様に見ていただきたいものじゃないですか。で、そういうことで、出展者を募りまして、で、エントリーしていただいて、皆様持ち寄りで参加していただいて、で、こんだけずらりといたしゃが並ぶイベントってそこそこないでしょうっていうのを、はい、作られたというね。
なるほどね。じゃあもう本当にいろんないたしゃが見れるってことな
の？そうそうそうそう。で、そこの中で、ブースを設けていただいて、何ブースかで、ところどころで歌っているっていう風な状況になってまして。
なるほどね。
じゃあ、ステージは一つ。
じゃいっぱいあった。でも、なんか、一番いいステージいただいて、大きめっていうかなんかね、いたしゃのだけありまして、トラックの、
あ、そっか、トレーラーの
って言ってたね。トレーラーの、そうそうそう、ガッて開けたやつ、う
ん、あそこで歌ったの
かっこいいじゃん。そう、かっこよかった。
ねえ。すごい。
すごかった。びっくりした。
じゃあ、荷台が。
緊張したよ。
荷台がガーッと上がってきて、そっか、とるみさんが。
ババーンとね、いやいやいやいや、そんな、いちいち閉めたり開けたりはしてなかったんだけども、でももう十分すぎるほど、はい、光栄でした。だって幕張よ。
そうね、でっかいもんね。
幕張で歌ってきましたって言ったらもうそれだけでびっくりするよね。うん。
うん。
いや、ビッグサイトで歌った時もびっくりしたけどね。
あ、そうだね。
ビッグなだけにね。
ビッグなだけに。
ダメな人だ。
あ、びっくりですね。
はい。
はい。はい、な感じでした。
はい。乙女の魅力がどんどんどんどん増していってますよ。はい、今回もたくさんのメールありがとうございます。これからも皆様のメッセージお待ちしています。
ホームページ内にある専用のメールフォームからお送りください。
皆さんのしっぽトークバラエティ第5話カチカリ。
さてさて、次回62回目の放送ですが、5月20日頃のアップ予定です。で、これは購録の模様ですよね。
そうですね。
うん。
はい。もう今回の収録はいかがでしたでしょうか？
友達んこ！いやいやいや、どこまで煮るかな
煮るかな
どこついに、とろみさんが間がさしてしまった。
いやいやいや、
思い切り言わなくても。
いや、ヒキキ。あ、結構似てるような気も。
似てますか？私元をちゃんと知らないんだけど。
ちょっと似てきた。
うん。うん。すごいとも言い始めた。やばい。
もっと別の単語もあっただろうに。
いや、やっぱ決め台詞って大事だと思うですよ。
おはようグルトじゃダメだったの？
やってみ？
え、だって元知らないんだけど。え、おはようグルト？え、こういう感じの人？
どこでもドアみたいになっちゃって
る。あ、どこでもドアってやつ。
いや、全然、全然。
なんか違ってきたんで。
全然。のぶよさんに謝ってください。あ、それともわさびさんに謝ればいいんですか？
わさびさんごめんなさい。
はい。僕ドラえもん。
どうしたどうした？
すいませんでした。わざわざ自己紹介して
くれる。残ってるみたい
な。ちょっと酒臭くなってまいりましたね。はい。そんなわけで予定を。
はい、予定そうだね。はい、じゃあまず私から。ですね、ラジオのゲストに行ってきたんですけど、
うん、
なんだっけ、秘密基地へようこそにゲストで来てくれた、うん、沖かなえちゃんと菊池心ちゃんのキラキラステーションっていうインターネットラジオにゲストで行ってきました。うん、
あら、素敵。
うん、で、今多分もうすでに流れてると思うんですけど、この流れてるのが第1弾で、これが多分、5月の21ぐらいまで。で、22日から第2弾が流れます。で、2週間限定なので、ぜひぜひアクセスして聞いてやってください。お願いします。
2週間のみなんだね。ロール残さないんだ。
そう、次々消えていっちゃうので。
レアですね。
うん、お願いします。で、感じかな。あとは、まあ、あれですね。5月2日は、猫プー感謝祭があって、
うん、
その次の週に、ガタケット、新潟のガタケットで、アニソンライブプラスワン、
シャープ2。あれ次の週なの？
うん、次の週、5月の9日に。
バカバカ。
あるです。
その週だよ。2日が日曜日で、
うん。
日曜日からだよね、週って。
はぁ、そうなんだ。
違ったっけ？
あ、多分そうかも。
だよね。うん。そう、その週だよ。3日後とかそういうレベルだよね。
違う。
2日に。5月の2日にね、
9日ね。
ごめん、間違えた。5日だと思ってた。
9、5月の9日。
じゃあ次の週ね。
そう、次の週の日曜日に新潟ガタケットで、秘密基地の登録とライブとありますので、谷本さんとミクさんがいらっしゃるので、ぜひぜひお近くにお住まいの方もそうでない方も来てください。お願いします。
新潟。
うん。
飛行機で一発だね。
飛行機？電車で行ける、電車で。
電車で行く、あ、電車か。
うん。
ほんでもってとろみさんですが、うん、5月の2日は猫プー感謝祭ですね。これはもう外せないねっていうことで。で、5月の5日に M3 に行きますよ。う
ん、あ、5月5日か M3 は、
うん。そうなんだよ。子供の日なんだよ。
ありゃ。
ある意味子供の悪ふざけ。はい、M3 はね、トロミさん今回はちょっとあれだったんですけれども、いつも連合軍として頑張ってる、うん、はい、友達のところに、一緒に出させていただきまして、プネウマレコード。
プネウマレコード。あ、なんかどっかで聞いたの？
うん。プネウマレコードさんと、あと多分、相川らずなさんのライジングさんの場のところにも置いてあると思いますので、
新作？
新作だーね、多分ね。どうなんだろうな。ちょっと待って、制作期間考えろ。
うん。
うん、逆算しとく。うん。うん、でも新作出るように頑張りますんで。うん、でもちょっと待って、それすごい、コンスタントに出しすぎじゃないか。この間3月13日に出したばっかだぞ。
出したばっかりか、そっか。
いや、出せと言われりゃ、出しますけどね。
まあでもなんか、何かはあるかも、みたいな。
まあでも3月13日のまだ持ってない人多いと思うんで、それが新作でもいいんじゃないかなと思いますです。うんうん、はい。
で、他、
5月の15日は、ANB プレミアムですね。はい。じゃあベスト10。
はいはい。
はい。こちらの方もよろしくお願いします。投票制になってるからね、まだやってたんだ、知ってた？
うん、知ってたけど、うん、順位とかまでは分かってない
もん。あ、順位もすごい不動になってるからね。
そうなんだ。
そんなになんか、うん、決まってない。
ないんだ。
もう。
うん。本当にその時のパフォーマンス次第みたいな感じなの？
あとお客さんのノリかな？どっちかつうと。うん。そう。私もなんかイラストの仕事がちょっと忙しくって、どこまで頑張れるかわかんないんだけれども、ああ、そう、イラストの仕事で思い出しちゃった、満開プリンセス、コナミから、はい、出されるカードゲームの満開プリンセスの豪華絵師に選ばれておりますので、
あれ見たホームページで、
見た。
とろみさんとこだけ、私が見た時はまだとろみさんの絵がついてなくて、とろみって字が。
そうそうそうそうそうそう。
ね、
う
ん、あれすごいね。
すごいね。うん、びっくりしたね。
ね、うん、そう、なんか隣、
コナミもゆるくなっちゃった。いやいやいや、
ええと。周りの作家さんもすごい人たちじゃん。
そうだね、ごめん。ね、私、ちょっと私を使ってくれるってことでゆるくなったって思ってたんだけども、うん、私の方が大きくなったんだね。
そう。
そう。そっちで、そっちで、そっちで畜生。
すごい。
うん。あと、両寺の方もますます頑張っておりますので、よかったら皆様も応援してください。5月の2日には両寺の方もね、ちょっと協力して、グッズの方を、はい、販売にお邪魔させていただきますので、はい、よろしくお願いします。猫社長。
じゃあ、5月2日は、猫プ感謝祭で、はい、両寺のグッズも販売いたします。
いたします、いたします。
これは来ないとダメですよ。
来ないとダメですね。
来ないとお仕置きですよ。
なんだっけこれは。
お仕置きダベーしか思い浮かばない。
そうだね、ダベーしか思い浮かばない。
え答え、答え。
別に。
オリジナルか。
好きに変わっちゃう。
適当に言ってみただけです。はい。
堪忍袋の、だからね、今はね。
うん、そうそうそう。
うん、
で、ね、この尻尾は。
はい。5月の、まあ、2日は、この後じっくりと話すとして。
はい。
あとがですね、まあ、5月の9日、新潟行きまして、
はい、
で、6月の26日に、川崎テレビ漫画祭り第2回目、
はい、
串田明さんです。もう、チケットを販売しておりまして、だいぶ好調な、売れ行きになっております。まだまだ、それでも、席は残ってますので、ぜひ、皆さん。
あなたのために席が残っているそうですよ。
そうですよ。
はい。そうですよ。すごい近くで見れるからいいと思います。ぜひぜひ見てください。
いいな、羨ましいな。私、6月の26日は沖縄行ってんだよ。
沖縄？
沖縄。ライブしに。
沖縄で？
沖縄で。
あ、あれか、リサレコさん？
そうそうそうそうそう。ね、
水着で。
水着かもしれんけど、でも多分、どっちかわからない。でももう泳げる時期ではあるよね、みたいなこと言ってて。
沖縄も6月の末なら高いもんね。
え、なんでリサレコさんって知ってんの？
沖縄出身だってトロミさんが言ってて、リサレコさんから。
看板書いたからって言ってて。
うん、そう、あとなんかほら、お土産を、沖縄土産もらった。
ありがとうございます。
はい。はい、っていうのあったよね。
あなんだ、せっかく席を取っておいたのに。
ああ、残念。席っていうか、私出演しかできないんで大丈夫。
はい。
はい。ということで、まあ、5月2日、いよいよ、
はい、
もう間近です。
間近です。何にも決まってない。
ええ、だからもう、そこバッチリ決まってますよ。
わーい、
はい、だね。タイムコードは決まってます。
タイムスケジュール？
そう、それ。
とりあえず、 会場が
集合はとか言って、そこ言うの、
はい、
はい、
とりあえず13時ですね、
会場
します。
はい、
で、13時30分から、ウェブラジオ今夜もカツカレー公開録音
わお
という予定になっております。その後ですね、まあいろいろお楽しみですね、歌もあると思いますよ。普段聞けない
あると思いますよ、
ね、
あると思います、
あると思うことないあると思いますになってる、
うん、びっくりした。
あります、
ありますよ
ありますよ、
ありますよ、多分
ね、
はい、
多分かなりレアなものが聞けるはず
かもしれない、
ね、ピオで歌っちゃうんだよ、すごいね、豪華だね、ありがたい、ありがたい、ありがとうございます猫社長、はい、これも一重に猫のしっぽ様あってのことです ね、
会場が大田区産業プラザピオの、はい、2階商店地ホールになります。でこの日は1階もあの、同時に即売会やってまして、2階のですね、商店地ホールも反面で、同時に即売会が行われております。
はい、1階だけ回ってやってないじゃんとか言っちゃダメだよ、2階にちゃんと回ってね。
はい、で、まだこれからですね、どう会場を作ろうかなとかいう話も
わお
これからしたりします。
まさにこれからですよ。
そうですね、でまだ何を歌うかっていうのもですね、
わお、
歌いたい歌がいっぱいあるということで絞りきれない、
すごい悩んじゃってって困ってる、
あら大変、
うん、
ね、とろみさんも、何を歌おうかな、
あ、とろみさんは何歌おうかな悩んじゃうな、
なんだろうね、
なんだろうね、
どうするかねみたいなのがいろいろあるもんね、選択肢がいろいろあるじゃん、
ね、
こっち系にするのかこっち系にするのか、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、うん、お楽しみということで、
はい、うん、でその後ですね、グッズの販売等もございますし、
はい、
ゆっくりと交流時間も持てますので
遊びに来てください、
ぜひ遊びに来てください、
お願いします。
はい、ということで、もう次回猫感謝祭になります、
お待ちしてます。
はい、
はい、
なわけでですね、この番組ではご意見ご感想を募集しております。
はい、私どもへファンレターもよろしくでございますわ。
メールアドレスはキャットアットマークしっぽドット JP、 CAT アットマーク SHIPPO.JP です。
プレゼントのご応募もお待ちしております。専用のメールフォームからどうぞ。せーの、猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー。
今回はこの辺でお別れです。
それではまたね。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしました。